お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
連邦政府のスコット・モリソン首相はシドニーのノーザンビーチズにある連邦国会のワリンガ選挙区に元ニューサウスウェールズ州首相のグラディス・ベラジクリアン氏が出馬することを支持しました。ベラジクリアン氏の行動に関する汚職調査が行われているにもかかわらず、モリソン首相は再び汚職防止第三者委員会の調査を軽視して彼女に出馬を検討するよう促しました。モリソン首相は月曜日の朝を政府のリサイクルに関する新たな政策の売り込みに使いました。リメイド・イン・オーストラリアは製造業部門内でのリサイクルを増やすでしょう。そしてモリソン首相が一新することを望んでいるのは自由党の元州政府首相の評判です。レポーターのグラディス・ベラジクリアンはワリンガのために良い候補者だと思いますかという質問に対してモリソン首相は彼女が出れば素晴らしいと思います。これらの出来事に関してグラディス・ベラジクリアンの扱われ方は残念だったと思います。彼女が我々のチームに加わりたいのであれば大歓迎されるでしょうと答えました。ベラジクリアン氏は今年州政府の首相を辞任しましたが、それは州の汚職防止機関が彼女がダリル・マグアイア議員との秘密の関係にある間に州民の信託に背いて汚職に目をつぶったかどうかを調査すると発表した後でした。ベラジクリアン氏は一切の不正行為を否定しています。モリソン首相はまたこの第三者委員会が調査の結論を出す前からベラジクリアン氏の潔白を強く主張しています。私はそれを正義だとは言いません。私が見たのは袋叩きです。グラディス・ベラジクリアンの犯罪行為を示すものはありません。何もありません。モリソン首相でした。シドニーのノーザンビーチズのワリンガも含めてニューサウスウェールズのいくつかの選挙区の自由党の候補者選びは1月14日まで延期されました。この決定はベラジクリアン氏にさらに考える時間を与えるためになされたと報じられています。しかし州の汚職防止第三者委員会ICACはその日までには調査結果を公表しないでしょう。労働党のエネルギー担当スポークスパーソンクリス・ボーエン氏は首相の発言はその委員会の権威を危うくしていると述べました。
The ICAC is not a smorgasbord。
ICACは好きな調査結果を取って嫌いな調査結果を捨てられるスモールガスボードではありません。ICACは法律で定められた第三者機関で尊重されるべきです。ボーエン氏でした。与野党両方のリーダーは年末年始休暇で有権者がスイッチオフする前のこれから数週間を利用しようとしています。これまでの数日間、労働党は教育と職業訓練から待望の気候政策に及ぶ重大な政策発表をしてきました。我々の2030年までの排出ガス削減目標値を 43% にするというのは野心的ですが、絶対に達成可能です。自由党はパンフレットを出しましたが、我々は包括的な計画を出しました。再び防衛氏でした。それはオーストラリアビジネス評議会やオーストラリア産業グループなどの一連のビジネスや産業団体が支持する計画です。モリソン首相はビジネスと異なった意見で目標値はもっと高くなるだろうと警告しています。いいえ、私は彼らと違います。 43% はただ労働党が最初につけた値段です。グリーンの目標値を分かってますか？それは 75% です。労働党に投票するのはグリーン党に投票することです。グリーン党の目標値に投票することです。モリソン首相でした。しかしクリス・ボーエン氏はこの主張を退けました。来年の連邦選挙に向けて競争が激しくなるにつれて気候問題が再び議論の中心になっています。ところでシドニーの国際空港にインドネシア、シンガポール、ベトナム、韓国、中国、カナダなど15カ国の大学生250人が勉強を再開するために到着しました。これはニューサウスウェールズ州政府が試験的に行っているパイロットプログラムの一環です。SBS ニュースは香港から来た レスターさんとジャクリーンさんと話しましたが、彼らは勉強に戻るのを楽しみにしていると述べました。シドニーへ戻れなければ実際に学位を続けられません。ですから卒業は延期されるかもしれません。私が1月までにそれに間に合わなかったら、私のオファーはキャンセルされていただろうと思うので本当にほっとしています。留学生でした。連邦政府は当初12月1日から旅行禁止を解除して15万人の留学生を受け入れるつもりでしたが、オミクロン変異株が発見されたことで、その日付は少なくともあと2週間先に延ばされました。以上、SBS ニュースのクリシャニ・ダンジ、パブロ・ビナレス、そしてアリアナ・ルーセントのレポートを長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。